はい。
映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、声ちっちゃくない？大丈夫？
うん、大丈夫です。
はい、
今日はあれですよね、ちゃんくみジュニアがもうそこの席に座ってるという完全に収録に参加する気が満々ですね。
はい、
はいとか言って
最初からそんな感じで
お送りしてます。
はい、
ちゃんまいち
ょー。おーい、
イス。
はいちょっとどうした
もう電波が悪いのか、工夫なのか分かりづらい工夫しました今ちょっとメモ出しますね
はい、
今日はね絶対やりたいのが3つもあるの。
うん、いいよ。
いや、毎回みんなに絶対見てほしいやつしかほぼ紹介してないんですけど、
うん、
今日の収録で紹介するやつは、うん、ほんまに見てほしいやつです。
うん。大丈夫。やるよ。やるから。
ほんまに。
分かった。
ほんまぼう。
坂東さん、いいから。
ナバタバゴが、ほんまぼう。
はい。ゆで卵だっては。
ああ、そうか。生卵だったら、
ランボー。ゆで卵。
生卵だったら、ランボーになっちゃいますね。ひっけ。
はい。
はい。じゃあどれからやろっかな。今見てたから、
うん、
これからやるわ。
うん、
ドクロ城の七人です。
あ、先に見られてしまった。
劇団新幹線の劇なんだっけ演劇を映画、うん、映画みたいに編集して、
うんうん、
作ったやつのことをやってるんですよね、劇団新幹線は、うん、それの、ドクロ城の七人と万有記っていう2作品が、
うん、
まあ、現在2021年の1月13日ですけども、うん、収録の、うん、この時点で Netflix で公開されまして、
うん、
まあ、公開されてもう1週間ぐらい経ってんのかしら。ちょっと分かんない、正確にいつからだったか分かんないけど、多分つい最近公開されて、
うん、
もうね、友達の劇プッシュでね、絶対見てくれって言ったから、うん、そんなに見てなかったんですけど、見たら、
うん、
めちゃんこなす良かったから、
うん、あれなんかごま塩さんもさ、見て、
あ、そうだ、そう、そう、ごま塩さんがツイッターで教えてくれる前から、もうずーっとね、うん、うん、友達がレントを貸してくれた、うん、レントっていうロードウェイの、うん、ミュージカルを劇プッシュしている子が、
うん、
日本の劇団でもすげえ面白いのあるからマジで超見てほしいっつって、ずっと前からねプッシュしてきてくれるけど、うん、ようやくネットフリックスで見れるようになったんで、
うん、
見ました。
はい
はい。で、劇団新幹線ってそもそも知らなかったんだけど、知ってた？知ってた？
そうなの？いや、私はほら結構舞台見に行く派だからさ。
あ、そっか。
新幹線は見に行ったことないけど、チケット取れないだろうなと思いながら見に行けてなかった。
なんかその友達もね、うん、もう当日券しか取れなくて。
そうだよね、悪い席とかしか取れないんだよね、もう。
そう、なんかもう
初日以外、
前入りして会場の近くにホテル取って当日券に並んで新橋演舞場の、
うん、
それは万有記だったらしいんだけど、新橋演舞場の万有記見に行くために、うん、全然都内に住んでるのに前乗りして当日券に並んで、
うんうん、
見れたらしいですよ。
わかる。でもその都内に住んでるのに前乗りってあれだよね、始発でも遅いからってことで、
う
ん、
そう、
その住んでる駅によってはさ、その近くに住んでる人の始発に負けるってやつだ わかる。
そもそもさ、ほら、始発とか関係ない時間に並べるところにいる方が、うん、早く並べるじゃん。
ね、有利だよね。
うん。で、
わかる。
あれだ、激死ねっていうみたいね。激、カタカナで激にかける死ねで激死ね。うんうん、は劇団新幹線の舞台公演をデジタル録画編集して作成され、映画館で上映される映像作品だそうです。
うんうん、
で、それに、ドクロ城の七人と万有期ってやつがあったんで、それを、うん、あのネットフリックスで公開してるっていう2作品だけ、はい、
うん。
本当はね、もっとやってるんだけどね、劇シネも。たくさんあるらしいですよ。メタルマクベスとか。
いっぱい。
やってるらしい。で、今日紹介するのは、まあ、うん、私、順番としてはドクロ城の七人を先に見たんですよ、万有期の前に。それでもうね、うわーって思っ、もう衝撃受けちゃったから、うんうん、私としてはドクロ城の七人おすすめの方をおすすめしたい。
おい。
はい、じゃああらすじを言います。はい。ドクロ城の七人は劇団新幹線における井上歌舞伎と呼ばれる演目シリーズの一つだそうです。
へ
え。要は歌舞伎をベースにしてるんだね。ちょっと私もこれ今、ウィキペディア見て初めて知りました。はい、
うんうん、
初演が1990年。めちゃくちゃ前だね。
そうなの？すごいね。
すごい。もう、ずいぶん前に初演だったんだね。
うん。
で、1997年に再演。その時に井上歌舞伎として確立して、市川染五郎さんが感激し、これぞ現代の歌舞伎だと評したそうです。
へ
ぇ。で、2004年にはドクロイヤーと称し、古田新太が主演で、うん、踊りやエンターテインメント性を強調し、また再演した。
で、2010年。古田新太はよく知ってる。
あー、私、古田新太さんはさ、全然どうでもいい話なんだけどさ、うん、豊洲でなんか普通に遊びに行ったらさ、豊洲のなんかあの、うん、あれあんじゃん、あの、アウトドア施設みたいなのが、おっ、
うん、もう一回もう一回。
ちゃんくみジュニアが反応したアウトドア施設があるんだよ、豊洲に。うん、そこに、あの、若かりし日に遊びに行った時に、
うん
うん、あの、古田新太さん見ました。
おえー。
実物なんかね、あの通りだった。なんか革ジャンみたいの着てて、
あ、はいはいはい、
ハードな感じでした。
うん、
で、今回おそらくっていうか、まあ、うん、あの絶対そうなんだけど、ネットフリックスで公開されてる劇シネの、うん、ドクロ城の七人は2011年に全く新しい着想を得て大胆に設定を変更し、新世代の若いキャストを迎えた若ドクロとして蘇ったやつ、ということです。はい、あらすじ。天正18年、本能寺の変で織田信長が明智光秀に討ち取られてより8年が経過した時代。もうこれ要はだから時代設定は本当にあった歴史上の時代設定を、
うん、
になってます。まあ、話はあのフィクションだけどね。
うん、
天下統一を目前とした豊臣秀吉の支配が未だ届いていない関東は、天魔王と呼ばれる仮面の男が率いる関東ドクロ島に支配されていた。成り行き上、関東ドクロ島に追われていた少女、サギリを助けた捨之助。捨之助っていうのが、あの主人公の、うんうん、あれが演じてますね。小栗旬が。
はい。
で、サギリっていう少女は、あの、中リーサがやってて、うん、結構あのハスキーボイスがいい感じに、あの、
うん、
男勝りな女の子な感じをすごく出しててよかった、
うん、
そして小栗旬はやっぱり顔と体のバランスが完璧だった。はい。で、偶然知り合った次郎右衛門、ちょっと忘れちゃった、これ窮地のマカイヤランベイ、マカイヤランベイね、マカイヤランベイが早乙女太一くんがやってたんですけど、
はい、になったね、それは。
いや、ゴイゴイスでしたね。
はい、
はい、マカイヤランベイを、マカイヤランベイを頼って、色町、 向かいの里へと向かうという話です。
はい、
はい、で、まあ、ざっくり言うと、信長に仕えてた家臣が、
うんう
ん、信長が討ち取られて死んでしまってから、
うん、
家臣2人がいて、その2人が、うん、それぞれの、まあ、なんていうの、正義をもとに、
うん、
天下を取るっていうか、なんだろうな、それぞれの正義をもとに生きていく話を、うん、描いています。
うん、だからめっちゃ長いって言ってたのこれだよね。
あ、そうそう、3時間以上あるから。
うんうん、
でもね、全然長く感じなかったし、いや、ほんとすごいよこれは。で、さっきちらっと言ったけど、主人公の捨之助役は小栗旬なんだけど、うん、そのさっき言ってたその2人の信長の家臣だったのが、その捨之助と、もう一人森山未来が演じてるんだけど、敵をね、
うん、
悪い役をやってんだけど、森山未来、うん、ちょっと脱毛ずっと聞いてくれてる人がいたらわかるけど、ちゃんまいって森山未来ちょっと全然じゃんみたいなことを言ってたんですよ前ね、確かモテキン時とか、
うん、ああはいはい、
てか、まあ、ちゃんまいの俳優じゃないなみたいなこと、なんかすごい自信満々に言ってたんですけど、
うん、
撤回します
よかった。
ほんとすごいね森山未来って。これ見て
すごいよ、
いや、
すごい、すごい、
すごいよ、もう見直したね、ほんと。お前は誰だって感じの発言で申し訳ないんですけど、ほんとにすごかった森山未来。
いや、なんかさ、この間バラエティー出ててさ、
うん、
なんか役作りのためにずっと野宿したりとかするんだってい
や、ほんとあの人すごいよ。なんかそういう役作りのこととかは、うん、あまりまだ調べが浅くてさ、申し訳ない、わかんないんだけど、
うん、
役作りしてんだろうなっていうのはもちろん伝わってくるし、
うん、
あとそんなことより何より、やっぱちゃんまいの視点としては、やっぱ声の出し方とか、
うん、
声の質がすごいいいよね森山未来と思ったより。
あ、
なんか映画だとさ、うん、あんまり気がつかないじゃん、張り上げたりする機会がそんなにないからさ、
ね、
うん、でもこう劇だとそこもすごいいいよね、やっぱみんな声を張り上げて、うん、張り上げてって言い方は失礼なんだけど、その腹から出してるから、
うん、
本当にこう人の声の質とかが分かりやすい、いい意味でも悪い意味でも出ちゃうっていうか、
うん、
そういうところを考えると森山未来が本当にね、ものすごい素晴らしかったね私的には。
あとダンスもやってるからさ、所作が舞台映えしそうだよね。
そうそうそう、顔も舞台映えするね、あれね、特徴的な顔立ちが、はいはい、あともう小栗旬ね、良かったよ思ったより、なんかやっぱり背が高くて顔は小さい、顔と体のバランスがもう完璧だったから、やっぱ舞台に映えるんだよね、うん、長くて手と足が、
うんうんうん、
ほらやっぱりこう戦国時代の話なんで、うん、戦国時代っていうかその戦の時代の話だから、やっぱり縦がすごい重要になってくるんだけど、
うん、
やっぱ手と足が長いからすごい映えるし、うん、銀魂っぽい、
はいはいはい、銀魂で最後バトルシーンあるしね、ちゃんと。
そうそうそう、着物着てるあたりとか、着物からチラッと覗く足がすごい綺麗だったり、なんかやっぱりこう常人離れしてるというか芸能人だなって感じした。
はいはい、
もうね、何よりキャスティングが一番すごいんだけど、それより、できたストーリーなんだよね。3時間あるけど、それを3時間あるように思わせない、うん、もうよくできたストーリーでした本当にこれ。
へー。
で、あともう一つ、ちょっと時間が迫ってきてるから、あと駆け足になっちゃうんだけど、絶対言いたいのは、うん、早乙女太一くんが、
うん、
もうちゃん組見たらもう絶対鼻血出るぐらいめちゃくちゃ妖艶でかっこよかった。かっこいいっていうか美しかった。
あれね、イジュンギ系ね。
うん、もう後世に残したい美しさだねこれはと思いました本当。
さすが。 女方やるだけあるね。
ほんとさすがですよ。で、あと、ちゃんまいとちゃんくみくすぐるポイントとして、もう一個、小池栄子がキャスティングされてんだけど、
うん。
うん、やっぱりいいね、小池栄子って思った。
え、どういう役よ。
え、あの、ほら、途中で逃げ込むのが、あの、うん、吉原みたいな、あの、色町なの、うん。向かいの里っていう名前のとこが色町だから、うん、あの、まあ、その、サービスする女の子たちがいっぱいいるわけですよ。
うん、
その、うん、オサみたいな役。
ああ、似合うね。
似合うでしょ？すごい、あの、うん、女ギガってっていう言い方もあれなんですけど、すごい、あの、
うん、
美しいのに強いみたいな。
はいはいはい。
似合いますよね。で、ちょっと コミカルなとこもあって、まあ、一途な女子。
はい。
人の上に立ってるのに一途っていう。そう思う。うんっていうね。まあなんか私本当はあの演劇とかを本当に見に行ってなくて、なんか自分本当バカだなって本当思いました。映画より映画だなって思いました本当に。
うんうん。
なんか演劇だってこと忘れちゃうぐらい作られてる、あのこの劇シネは。
なんか舞台をさ、その映像で見るってどうなんだろうって思って、なんか私はさ。いつだっけな、もう高校1年生ぐらい、1年生とか2年生ぐらいの時に、
はいはい、
BS とかでやってた大人計画とかをテレビで見、テレビっていうか BS とかで見てた時代の人だからさ、
はいはい、
その時ってさ、カメラもさ、1個しかなくて、
うん、
なんかよく分かりづらいかったんだよね、その舞台をテレビで見るっていうのが。
うわー、じゃあそれをね、思ってるんなら、これをネットフリックスで見たらね、衝撃受けると思う。
ね。今技術も進んでるし、
驚いてびっくりしちゃうよ本当に。こんなに映画より映画かいって思うよ絶対。ということで絶対見てね。
はい。
これは義務だよ。
はい。
はい、以上です。
はい。